人生を変えるために生きる30のヒント。その1、気持ちが明るくなるハンカチを使おう。いつも明るい気持ちでいたいなら、ぜひこだわってほしいアイテムがあります。それはハンカチです。あなたが使っているハンカチはどんなものでしょうか。使いやすいもの、手軽なものでもいい。特にこだわりはない。そう思って適当なハンカチを使っていないでしょうか。もしくは売れ筋や人気の上位を深く考えることなく選んでいるかもしれません。もちろんそうしたやり方はありません。ハンカチは特に使用頻度の高いアイテムです。お互いに確認することになるでしょう。回数で言えば食事やハンカチを用意するはずです。だからこそハンカチは気持ちが明るくなるものを選ぶのがおすすめです。ぜひ気持ちが明るくなるハンカチを使ってください。元気が出るもの、心が弾むものと言いたいでも構いません。ハンカチは使用頻度が高いので、お互いに言ってハンカチを使うために明るい気持ちでいられます。小さな日用品ですが、実は大きな影響があるのです。あなたにとって気持ちが明るくなるハンカチはどんなものでしょうか。例えば、ピンクのお気に入りで自分にとって気持ちが明るくなるようなピンクのハンカチないでしょう。あなたのお気に入りで自分にとって気持ちが明るくなるデザインならあなたのハンカチないでしょう。犬やペットなどお気に入りの動物ないならそうしたデザインのハンカチがいっぱいとります。頼りにするのはあなたのハンカチです。これを使うと明るい気持ちになりそう。そんなハンカチがあれば正解です。売れ筋やインキャンティングではなく、あくまで自分の好みで選ぶことが大切です。気持ちが明るくなるハンカチを使えば、お互いで手を深く勉強されているので、気持ちが強くなります。ハンカチは奮発しても OK です。むしろお金をかけてもいいところです。使用頻度が高いで気持ちが明るくということがあることも考えれば、投資の価値は十分になります。もちろん、無理に高いものを選ぶ必要はありませんが、毎日使うもので、金一体一枚のお金をかける価値はあります。ハンカチは日常を共にするパートナーです。毎日よく使うハンカチだからこそ、こだわって選ぶことが大切です。ぜひ、気持ちが明るくなるハンカチを選びましょう。まとめ、気持ちが明るくなるハンカチを使おう。人生を変えるために生きる30のヒント。その2、大変な道とつまらないものはない。段差やレコードの道を楽しもう。あなたが投げている道を見てください。特に見てほしいのは地面です。普段何が投げている道ですが、改めて見ると、意外と全く馴染みがありません。小さな段差があるでしょう。レコードしているところもあるはずです。全く見えるスタートのところもよく見ると、小さなレコードがあるはずです。段差やレコードがあると少し歩きにくいと思うかもしれません。では、全く馴染んだらどうでしょうか。確かに歩きやすいかもしれませんが、それだけだと面白くありません。これといった変化もなく、単調なのでしばらく続くはしてしまうでしょう。段差もレコードも毎日なんて面白くありません。大変な道とつまらないものはない。段差やレコードがあるから歩きにくいや進みがあって面白いのです。人生も同じです。人生も段差があったり、レコードがあったりするのです。歩きにくいと思うのではありません。そうした段差やレコードがあるからいいのです。段差があるから気をつけようと思います。レコードがあるから面白いと思います。程よい間があるから心地よいと思います。変化があるから歩きにくいや進みがあって楽しめるのです。時は上り坂や下り坂、階段の上り坂もあるかもしれません。それもまた人生の醍醐味です。しっかり足を踏みしめ前に進んでいきましょう。上り坂には少し気合いで、下り坂には少し注意をすればいいだけです。歩く段差につまずいて転んでしまうこともあるかもしれません。立ち上がればいいだけです。すぐに手をするかもしれませんが、大したことではありません。痛みも人生の味わいです。手は時間があったら自然と治ります。次から気をつけようという学びもございます。相手のことは何とかなので、どうしようかまで引き続き前を向いて歩きましょう。段差やレコードがあるからこそ人生は面白いのです。今日もしっかり地面を踏みしめ前に歩きましょう。まとめ、段差やレコードした道を楽しむ。人生を変えるために生きる30のヒント。その3、当たり前の話に一つも学ばない。本を読んでいると当たり前のことが書かれていることがあります。早めに早起きをする。人と会った時は挨拶する。一生懸命仕事をする。広告、相談、連絡を行う。素直になる。嘘をつかない。約束はきちんと守る。疲れた時は休憩する。規則正しい生活を行う。無駄遣いをして節約を行う。どれも当たり前です。当たり前すぎて当たり前のような話に聞こえるでしょう。ではきちんとできているかというとどうでしょうか。当たり前のことを読んだ時に当たり前と思ったことこそ要注意です。当たり前と思うとさっと私を用意してしまいます。言葉が社に入っても頭には入ってきません。当たり前がすでにできているとは分かりません。当たり前のことを読んだ時は最短の社員になると思うことです。忘れかけていれば思い出すきっかけになります。すでに心が開かれているならより強く意識できます。この話もあなたにとって当たり前かもしれません。そうであればぜひ最短の社員として活用ください。当たり前の話に一つも無駄はないです。まとめ、当たり前の話は最短の社員になったと考える。人生を変えるために30のヒント。その4、諦めかけたことがスタートライン。合言葉はここから勉強、スポーツ、仕事、趣味、そして人生。ジャンルは機械と合うときに壁にぶつかることがあるのです。目標に向かって順調に進んでいましたが、何々にぶつかってそれ以上進めなくなります。あるいは自分の能力の限界を感じて、他との状態に入ることもあるでしょう。壁にぶつかると、上に行くことも言えず、前に進むのも進めず、停滞します。心の中で、もうダメだな、この辺で終わりだな、という弱いなって諦めそうになるのです。しかし、ここが正念場です。諦めたらそこで完全に止まることになります。これまで積み重ねてきた努力が止まります。水の泡となることもあるでしょう。自分の上のことになり、周りを破壊させてしまうこともあるかもしれません。ここであなたにアルファフェーズを紹介します。壁にぶつかって諦めそうになったとき、次の言葉をつぶやいてください。ここから本当の勝負の始まりと、下を向いていた気持ちが前を向くようになるでしょう。そして、心の奥から力が流れてきて、驚くほどの底力が発揮されるでしょう。自分の限界を突破できるチャンスもあるのです。スタートラインはどこにあるでしょうか。始めたことではありません。諦めたことになるのです。諦めそうになったからといって、本当に何となったわけではありません。壁にぶつかって、もうダメかもしれないと思ったことが本当のスタートラインと考えましょう。自分にはまだ眠っている力があると信じることです。ここから本当の勝負の始まりとつぶやいたらまだまだいける。という気がしているはずです。言葉の力で自分を奮い立たせましょう。確かにポスイッチに入って、あなたの中に眠っていた底力が流れるのです。まとめ、諦めかけたとき、ここから本当の勝負の始まりとつぶやいて底力を呼びます。人生を変えるために30のヒント。その後、足をする予定があるなら、改めて手を改めておくのがよい。これから人とは足をする予定があるなら、やっておきたいことがあります。改めて手を改めておきましょう。足をしたときあなたの手を渡していると、相手は好印象を受けるでしょう。手を改めて、心まで温かい人のように感じられるものです。気持ちが強い、親しみやすさがある、活力に溢れている、といった印象を受けるかもしれません。あなたの手に足をしたとき、相手の手が温かくて、おや？と思ったことがあるのではないでしょうか。手の温度と心の温度が結びつき、良い印象につながります。逆に、あなたの手が氷のように冷たいと、相手はどうしたのだろう？と思うかもしれません。体が冷えているのかな、体調が悪いのではないかと心配されることもあるかもしれません。足をしたときの手が温かいか冷たいかというだけで、真逆の印象になります。だからこそ、足をする予定があるときは、改めて手を温めておくのが良さです。手を温めることは簡単です。手と手を手腕の伸びばして手のひらの水を流すことも効果的です。寒い冬場でなかなか手が温まらないときは、お手洗いの水で温めるのも一つの方法です。また、人と前に食事を済ませておくと、体温が上昇し、手のひらも温かくなるのでおすすめです。第一印象というのは、外見までに気を取られないですが、握手することの手温度も大切なポイントです。些細なことかもしれませんが、少しでも印象が良くなるラインがあるといいでしょう。温かい手で握手すれば、心の距離も自然と縮まりやすくなるはずです。まとめ、握手をする予定があるなら、改めて手のひらを温めておく。人生を変えるために30のヒント。その6、間に合わないと思っても希望を捨てない。バスに乗り遅れでした。ところが途中で途中で7回帰ったせいで、バスに20分ほど遅れて到着しました。その時点で乗り遅れたら、次のバスは何時になろうと思いました。バスに多少の遅れがあってもさすがに20分遅れはバスに到着したところ、ちょうどバスがやってきたのです。どうやらその日はたまたま交通事情が悪く、予定より何を到着したようです。自分もバスに到着しましたが、バスはそれ以上に到着したので、結果として間に合ったのです。運が良かったと言わせるまでですが、日常ではどうした偶然なことに起こります。諦めずに行動したことで、うまく条件が重なり、結果に繋がったと思います。こうしたケースは仕事でもあります。こちらの進捗が遅れて、納期に間に合わないと思うことがあります。そんなときでも諦めないことが大切です。実は相手側のスケジュールも遅れていて、結果として間に合うことがあります。たまたま答えの遅れが重なって、当時に合うことがあるのです。時間に間に合わないからといって、何となったわけではありません。間に合わなくても、別を尽くしましょう。偶然が重なって、うまく間に合うことがあるのです。まとめ、間に合わないと思っても希望を捨てない。人生を変えるために30のヒント。メンタルを抑える方法の一つは気が済まないことに立ち向かうことです。気が済まないことがあれば逃げるのが普通です。今では嫌だなという気持ちがあり強い抵抗を感じるでしょう。関わりたくない、面倒くさそうと思ったら素直に逃げるのが特殊に思われます。逃げればその場の普通は避けられます。目の前の問題から離れることで精神的にも楽になります。しかしそれではメンタルが鍛えられません。気が済まないことがあればその場は楽になる一方でメンタルは鍛えられず経験も得られず大きな習慣もないのです。気が済まないことがあればメンタルを鍛えるチャンスと考えてみましょう。逃げるのではなく逆に立ち向かってみるのです。逃げられる状況としても相手立ち向かうことがいいこともあります。精神的には苦しいことかもしれませんがだからこそメンタルが鍛えられます。立ち向かう時は人にやらされているではなく自分がやっていると思うのがコツです。人にやらされていると思うと強制感になってストレスを感じます。一方、あくまで自分の意思で取り組んでいると思えば強制されている感覚が崩れストレスを感じます。積極的に取り組むことでストレス再生が頭に前向きな気持ちを感じやすくなるのです。 また自分から動くことで物事が早く進むようになります。一見難しそうなことでもやってみれば意外と簡単にできることもあるでしょう。残念な結果で終わったとしても自分の意思で気が進まないことに立ち向かえたという事実などに自己肯定感につながります。その経験を経て以前よりメンタルが少し強くなっているのです。まとめ、気が進まないことがあった時に言えるようにあえて自分から立ち向かう。人生を変えるために30のヒント、その8、ハインリッヒの法則は仕事をする人全てに役立つ。ハインリッヒの法則をご存知ですか？1点の重大事項の範囲には29件の経験が異常なり、その範囲には300件の異常があるという自己発生確率の法則です。アメリカの存在保健会社のハーバーとハインリッヒが提唱した法則で世界的にも有名です。彼は工場で発生した約4000件の労働災害事例を分析した結果、この法則を導き出し、1929年に論文を発表しました。もともと工場で発生した事例から生まれた法則ですが、他の分野も応用されています。現在では交通、航空、医療をはじめ多くの分野で活用されています。つまり、小さな業を放置していると、以前重大事項につながるということです。仕事をしていると早く事故になることだったという瞬間も経験することがあるでしょう。いわゆるヒヤハットです。ヒヤハットを経験したらハインリッヒの法則を思い出してください。その時は大事に至らずに済みましたが、あなたは運が良かったです。まあいいか、で放置していると以前重大事故につながる可能性があります。何も行わなくてよかったと安心して終わるのではなく、大事な前に手をつけたと考えることが大切です。ヒヤハットを経験したらすぐ防止策を講じましょう。以上、立ち回りどうすればミスを減らせるのか、ヒヤハットをなくせるのかを考える必要があります。経験に頼るシステムは危険です。経験者の量や対処力に関わればミスを招くリスクがあります。例えば、手順書やマニュアルを作成して初心者でも運用できる仕組みを整えるといいでしょう。集中力に対応システムも危険です。集中力が低下すればミスを招くリスクが高まるからです。例えばチェックリストを作成者に複数によって改正を導入したりするといいでしょう。社内でヒヤハットを導入し、注意を促すことも役立つはずです。仕事やシステムの改善などできることがあるはずです。ヒヤハットをなくすために個人の経験や集中力に頼らない運用を目指しましょう。いつ誰がやっても安全に運用できるシステムを作ることが大切です。早めに防止策を講じれば未然に重大事故を防ぐ可能性が高まります。例えばお金がかかる防止策でも重大事故により損失に比べれば圧倒的に安く済みます。ヒヤハットを経験したら重大事故を防ぐチャンスと考えず防止策に着手しましょう。ハインリッヒの法則は仕事をする人全てに役立つのです。まとめ、ヒヤハットを経験したらハインリッヒの法則を思い出し、早めに防止策を打っておく。人生を変えるために30のヒント。その9、バカにするのは経験したことがないから。経験したことがないから応援する。バカにする人はその経験がないからです。同じ立場になったことがないのです。経験がないから状況や体験差を理解できません。一生懸命な姿が滑稽な姿に見えてしまい、無理解のことがなく知られるのです。真面目に勉強する人はバカにする人は真面目に勉強したことがありません。勉強なんてなさい、誰でもなかったら悪いと気がします。わざわざ相手のやる気のような言葉を口にするのです。一度でも同じ立場を経験したことがないからバカにしません。昔の自分を思い出し、その時の感情を蘇ります。どれだけ体験者を理解できるので優しい気持ちになり、励ましや応援の声をかけるのです。夢に向かって頑張る人を大事にする人は夢に向かって頑張ったことがありません。だから当事者の心臓が痛いときず、冷たいことを言います。ただ、ないそんな努力は意味がないと、端的なことを気にします。もし一度でも夢に向かって頑張ったことがあるなら、バカにしません。自分も同じ経験があるからです。夢に向かって頑張ったことがある人は、かっこいい姿に見えます。頑張っても、このようにない努力が報われるとは、考えないという現実を知っています。昔の自分も重ねるので、自然と優しい気持ちになります。頑張ってね、うまくいきますようにと応援するのです。たとえ相手が失敗しても、元気出して、またチャンスがあるよと、前向きな声をかけます。自分も同じ経験があれば、その苦心や体験差を理解できるので、自然と優しいことができるのです。残念ながら、世の中には努力する人を大事にする人が少なからず存在します。それは仕方ありません。全部やってほしいことですが、経験には個人差があります。生まれも育ちも所属のようバカにする人がいれば同じ経験をしたことがないんだな。だから無理解なんだなと思えばいいのです。バカにされても理解しません。真逆で最後にしましょう。経験がないから理解がないということです。バカにされても平常心を保ち自分がやることに打ち込むことが大切です。まとめ、バカにされても真逆ない。同じ経験がないんだなと考え最後となります。人生を変えるために30のヒント。その10、手品師の本当の姿は愛そのものより自然に見せる技術。手品師が手品を表しているところを見たことがあるでしょう。テレビで見たこともあれば生で直接見たこともあるかもしれません。信じられないような手品を見ると超能力者の魔法を使っているようだと安心します。こんな突然ピアに現れたりプランカードがいつの間にか入れ替わったりなど手品を表しているのです。もちろん手品師は超能力者でもなければ魔法使いでもありません。きちんと愛があります。人間の心理や彼は私のことなんだそういうことだったのかと恐縮します。魔法のように見えるということを内心くなるということがあるのです。さて、面白いのはここからです。彼が笑ったので自分も簡単に真似ができそうに思います。彼が笑ってしまえば、手品は誰にでもできる簡単なパフォーマンスに思います。ところが実際やってみるとうまくいかないのです。彼の方法も笑っているのにうまく再現できません。スムーズに手品が終わらずいつも途中で失敗します。ここぞということで自然な動きになってしまい、相手に入ってしまいます。高い実力が求められるからです。ここで改めて手品師の凄さを理解します。手品師の凄さは彼そのものではありません。自然に見せる技術です。手品師は何千回何万回と練習を繰り返した結果、スムーズな動きができるようになっています。何らかのことに勢いを出さないと簡単にできることはありません。高い実力がなければできないことです。技術力を理解すると手品師の夢が変わります。そういう手品を見せてもらった手品師の高い技術力を理解しておきましょう。まとめ、手品は彼そのものより手品師の自然に見せる技術に目を向ける。人生を変えるために30のヒント。その11、難しい方を選んだらまず自分の褒めよう。難しい方を選んだらまず自分の褒めてください。まだ結果は出ていなくてもいいのです。普通は簡単な方を選びます。もしくは断ったり逃げたりします。守りに入って面倒なことは避けたくなるのです。難しそうなものを選ぶのは言うのは簡単ですが、実際にそうするのは勇気があります。時間もかかりそうだし、頭も使いそうだし、失敗したら恥ずかしい。そう思ってとりあえずやめておこうとなるのがほとんどです。そんな中、あなたは難しい方を選びました。勇気を出しました。ここで見ればいけないと自分に道を選びました。難しい方が自分のためになると考えました。目先の悪い未来の成長を選んだのです。素晴らしいことです。だから自分の褒めです。結果はどうなるかわかりませんが、少なくとも勇気を出したのは事実です。なかなか普通の人がやらないことをやったことは称賛に値します。仮にうまくいかなかったとしても、自分で難しい方を選んだという事実は残ります。結果が出たら自己肯定感がある、結果が出たら自己肯定感がある、ではありません。勇気を出した自分を認めると自己肯定感があるです。難しい方を選んだ自分を認めると、ますます自分が好きになります。まとめ、難しい方を選んだら結果が出る前に、まず自分を褒める。人生を変えるために30のヒント。その12、机の上に仕事の数を残したままにしない。家庭や図書館の利用していると、気になる光景を目にすることがあります。席に着くやや目の前に黒く小さな物体があります。なんだろうと思ってよく見ると、消しゴムの数です。一つや二つの小さな数でも意外と目立ちます。時は山のようになって残っていることもあります。おそらく前に利用した書が残したものなのでしょう。消しゴムを使うと数になります。たくさん消しゴムを使った時は数も大量に出るでしょう。消しゴムの数だと笑っていてもあまり気持ちのいいものではありません。黒っぽいこともあり、どことなく不衛生な感じがして気になることでしょう。図書館のスタッフが掃除してくれたことを掃除しているのかもしれませんが、常に掃除が行き届いているとは限りません。図書館には自主スペースで消しゴムを使う機会が多いでしょう。出た消しゴムの数はそのまま放置せずできるだけ片付けておくことも気持ちいいです。手で集めてまとめ、ゴミ箱に捨てるだけです。小さなことだけですが、こういうことこそ思いやりが現れます。次に最初のためにも机を用意しておくことが大切です。まとめ、図書館で消しゴムを使ったら消しゴムの数はきちんと処分しておく。人生を変えるために30のヒント。その13、無料で映画を楽しめることは嬉しい反面注意が必要だ。ありがたいことに今、一部の映画無料で鑑賞できるようになりました。怪しいサイトではありません。もちろん、違法なプログラムではありません。きちんと契約が増やされているので、視聴者は安心して鑑賞できます。そんな前話があるわけないと思うのですが、本当に無料なのです。もちろん、映画中に広告が挟まれることもあるのですが、そうだとしても、過去の有名作品が無料になるのは素晴らしいことです。本当に、恵まれた時代になったと痛感します。しかし、嬉しい反面注意しなければいけないことがあります。無料で映画に慣れてしまうように、仮に気持ちになり、仮に視聴になりがちです。価値が低いものと錯覚することもあるでしょう。そして、映画に対する感謝の気持ちの制約もなってしまいます。ここは注意しなければなりません。どの映画も多くの人たちが関わり、膨大な労力と制作費を立てて作られています。全部残る人たちが関わることもあれば、構想から完成までなりサイズが上がっているものも少なくありません。そして、素晴らしい作品が良いものになされています。だからこそ無料の作品であってもありがたい気持ちを持ち真剣に見ることが大切です。無料で鑑賞できるけど実際には膨大な労力と制作費がかかっているんだが真剣に鑑賞しようと思うことです。どれだけ制作費がかかっているのか気にならネットでチェックしてみましょう。有名作品であれば制作費はネットで簡単にチェックできます。何十億円という金額がかかっている作品もあります。100億円以上の制作費がかかっている作品も珍しくありません。多くの人たちが関わっていることそして膨大な労力と制作費がかかっていることを知れば真剣に鑑賞しようと思うはずです。無料で楽しめるのは嬉しいことです。しかしその反面視聴する側の気持ちを知って感謝の気持ちを忘れないことが大切なのです。まとめ、無料で楽しめる映画でもきちんとありがたみを感じ、しっかり集中して鑑賞する。人生を変えるために30のヒント。その14。 人生を変えるために30のヒント。その15、軽量の痛みなさで生活が変わる。傘を持っていこうと考えるのは、降水確率が 30% から 40% くらいの時です。微妙な降水確率で雨が降るのかはっきりしません。天気予報とはいえ、まだまだ完璧ではありません。降るのかからないのかどちらなのかはっきりしてほしい。実際、その時にならないとわからないこともあり、判断に迷いはないんです。傘を持っていくと荷物になるし、かといって持たずに出かけて雨に濡れるのも嫌だし、迷うことなんです。しかし、意外と判断はシンプルです。迷った時は持参するのが安心です。備えれば増えないし、だからです。傘は荷物になると思いますが、そうとは足りません。軽量の痛み傘を使えばいいのです。今では軽量の痛み傘が増強しています。中には100グラムの傘もあって、あまりの傘に泳がされるんです。折りたたみ傘がコンパクトなので、ほとんど場所を取りません。大きな方なら普通にいます。リュックサックならサイドポケットに入れております。100グラムならスマホに軽く重さも気にならないのです。紙通りやすいように思いますが、技術の進歩によって軽くても丈夫なものも増えています。傘の重さや傘が気にならない軽量の痛み傘を選びましょう。まとめ、軽量の痛み傘で傘を持参する際の確率。人生を変えるために30のヒント。車を運転していると後ろからのスピードが読みにくいのを見かけることがあります。時間に遅れそうで先を急いでいるのでしょう。単に早く到着したくてスピードを出しているのかもしれません。後ろからずっと抜かれ、ぐいぐい引き離され、まもなく車の姿が見えなくなるのです。さて、ここで横断口があります。信号待ちが追いついてしまうのです。いくら先を急いでいても、赤信号の時は止まらなければなりません。斜めに待たされれば信号も少なくなりません。案内前を行っていたのに追いついちゃった。急いでいたようだけど、あまりにならなかったねと思います。スピードを上げたところで大して変わらないのです。そして、突起するかどうかです。メリットはほとんどない一方で、リスクは確実にあります。それは事故のリスクが高まることです。特に車の運転の場合、小さな接触事故でも大事なケースがあります。取り返しのつかない事態に至る可能性もありません。先を急いでいても赤信号で用意されても事故のリスクまで高まるのですから、いいことはありません。総合的に見ると、メリットよりむしろリスクの方が大きいのです。遅刻しそうな時はついスピードを上げたくなるのですが、ここは冷静になりたい場面です。常に安全運転のことになりましょう。スピードを出したいイコール事故を起こすリスクが高まるです。交通安全のスローガンで事故は一瞬、後悔は一生といったフレーズを見かけることがありますが、まさにそうです。わずかな時間短縮のために事故のリスクを上げるのは間に合いません。急いだところで大して変わらない。普段と変わらず安全運転の心得ようと自分に言い聞かせましょう。車のアクセルを踏むのではなく、まず心のブレーキを踏むのです。遅刻しそうな状況がそもそもそういう状況になった原因を先に反省することです。就寝時間が遅かったり、ギリギリまで行動しなくなったりするなら、そうした習慣を改善し、改めた方が得策です。日頃から余裕を持った行動を行っていれば、遅刻で急ぐことになるのです。なので、日頃から余裕を持った行動を行って、そもそも急ぐという状況を少ないようにする。人生を変えるために30のヒント。その17、捜査活動はネタの解釈活性が面白い。私はネタを生かせることがよくあります。あと、ネタを思い浮かんだもののその時は意図しません。なんとなく思いついたけど妙だという感じです。形にできない、そういうことを面白くない、記事にすることでもないと感じるので、一旦ボツにします。ただし、ネタはすいません。メモに書き残して、その場はそれで終わりのです。この後、よく面白いことが起こります。後日、そのメモを見返すと、つまらないと感じたネタが意外と面白いと変わっていることがあります。形にできないと思っていたネタが形にできそうに変わっていることがあります。良い肉付けが浮かんで、うまく形にできるようになることもあります。時間を置くと、新鮮な見方ができるようになって、面白い感じたり、思わなそうな感じで崩しやすくなったりするのです。そうして、一旦ボツにしたネタが効果されることがあります。今、ネタの解釈活性です。こういうケースは初期よりもはや日常産地です。だから、ネタの良しはその判断しないようにしています。私の中には中途半端なネタがたくさんあります。いつ先読みの今と心待ちにしているのです。仕事でも面白いネタやアイデアが浮かんだらその場で良しなしを判断せず、一旦寝かせてみてください。1週間でも1ヶ月でも1年でもいいので、とにかく寝かせるのです。その時はつまらないと感じても時間の置いてからの対象、意外と面白いに変わっているかもしれません。新しい日記が浮かんでうまく仕上げられるかもしれません。ボツになったネタが後になって価値を置いてくることがあります。捜査活動はそうしたネタの解釈活性が面白いのです。まとめ、ネタの解釈活性があると信じて、ボツになったネタは制度ではなく書き残す。人生を変えるために30のヒント、その18、生きなさいと言ってくれた人に感謝する。人としていると時々口臭が気になる人がいます。相手の口から嫌な匂いがすると、うずっとなり感謝的な動作することが多いでしょう。相手に人と言いたいことですが、実際はなかなか口臭にくいものです。相手を傷つけてしまうのではないかと思い、言わずに悪いことがほとんどではないでしょうか。息の臭さは意外と自分では気づきません。鼻の嗅覚には嗅覚臭という特徴があり、同じ匂いをしばらく嗅いでいると、その匂いを感じなくなる性質があります。そのため意外と口臭であっても、自分では気づかないことが多いのです。口臭に気づかないままだと大変なことになります。知らず知らずのうちに周りを塞ぎにして、人が離れていくでしょう。どうしてみんな私から離れていくのだろうと思うことになります。目には見えませんが、人間関係に影響するのですから、あなたはありません。息の臭いと確かに言われた時はショックを受けますが、指摘してくれた人を恨んではいけません。貴重な指摘だからです。その人は周りが言いにくいことをズバリ言ってくれました。その指摘のおかげで自分の口臭問題があることに気づきました。気づいたからこそ、丁寧な歯磨き、口や舌磨きのようなことを口臭改善に着手しています。歯の経験心もきちんと受けようと思うでしょう。指摘してくれなければ今でも改善できていなかったでしょう。身の痛い指摘ですが、素直に受け止めることで自分の欠点を見直すきっかけとなります。息の臭さを指摘してくれた人がいれば、何のではなく感謝するのが正解なのです。まとめ、息の臭いと言われたら指摘してくれた人に感謝する。人生を変えるために30のヒント、その19、40歳になってもまだ折り返し地点に来ている人はいない。大切なのはまだまだ人生はこれからという気持ち。40歳になった。ついに40代だ。もうすっかり10年だよね。40歳になると40代の始まりです。もう若い子いない年齢と考える人も多く、人生の折り返し地点に来ていると考える人も多いでしょう。しかし、ここで続いてほしいことがあります。今や、人生100年時代です。100年というスタンダーを見ると、40歳はまだ折り返し地点に来ていることはいけません。厚生労働省発表の要は6年単位生命上によると、男性の平均寿命は80歳で、女性の平均寿命は87歳です。これはあくまで平均ですが、実際はもっと長生きする人も多いでしょう。医療や栄養学の発達者を挙げて、高齢でも元気な人はたくさんいて、実際にそれが平均寿命の数字に表れています。平均寿命は長い目で見ると少しずつ伸びています。あなたが高齢を迎えることには、何度も平均寿命はさらに伸びる可能性があります。同時に健康寿命も伸びていて、元気な高齢者は今よりさらに増えているでしょう。そうした世の中の高大切なことはまだまだこれからの気持ちを持ち続けることです。少しでも長く生きられればそれだけ長く生きられるようにしているということです。どんな素晴らしいマジックが登場しているのか今からワクワクしますね。おそらくあなたが高齢になることは将来のことが普及し、日常生活の多くを相当してくれているかもしれません。未来の知識を生まれるのは長生きならではの特典と言えるでしょう。子供がいるなら子供の成長した姿を生まれるでしょう。孫や孫の成長を生まれるのは嬉しいことです。世の中にはたくさんのコンテンツもあります。今後も選ぶことがあって楽しいことはたくさんあります。仕事をなくすることになりますが、なお返せば社会と長く関わり続けることもあります。またお金を稼ぐしかないということもあります。お金の心配もありますが、それは長く仕事をすることや長期投資をすることによって解決するでしょう。長生きイコール苦労が増えると考えるのではありません。長生きイコール未来を楽しみが増えると考えましょう。だからこそ40歳になってもまだまだこれからの気持ちを持ち続けることが大切なのです。まとめ、40歳になってもまだまだこれからの気持ちを持ち続ける。人生を変えるために30のヒント。その20、タクシーの運転手さんにいいお客さんだったと思ってはいることができました。タクシーに乗るといい運転手だと思うことがありませんか？安全運転の心がけるだけではありません。丁寧な話だったり、上品な話だったり、面白い話を聞かせてくれたりすると、いい運転手だと思いますね。今回の運転手さんは当たりだったと思うこともあるかもしれません。運転手さんはお客さんに喜んでもらえるよう、いつもマナーを心がけています。一方で、マナーを心がけるのはタクシーの運転手さんだけではありません。お客さんである私たちもマナーを心がけることが大切です。私たちにとってマナーを運転手さんだと嬉しいように、運転手さんにとってもマナーをお客さんだと嬉しいものです。タクシーの運転手さんにいいお客さんだったと思ってはいることができました。マナーなんてどうでもいい。お金を払っている立場なら好きに過ごせばいいという考えは要注意です。お客さんの立場であってもマナーは必要です。タクシーを利用できるのはタクシーの運転手さんのおかげでもあります。タクシーの運転手さんがいい運転手を心がけているように私たちもいいお客さんを心がけることが大切です。いいお客さんになる3つのポイント。いいお客さんになるポイントは3つです。1つ目は、乗車の際よろしくお願いしますと伝えることです。そして、丁寧に作業を伝えましょう。行き先まで最後ではなく、何番までお願いしますというようにお願いしますまで伝えることが大切です。一般道や高速の選択に伴うなら合わせて最後と丁寧です。2つ目は、運転手さんと気持ちよくすることです。今日は天気がいいですね。最近の仕事の調子がいいですが、など、一言声をかけてみるのもいいでしょう。明るく話しかければ明るく答えてくれます。運転手さんから面白い話が聞けるかもしれません。もちろん、無理に話をする必要はありません。車内で落ち着いて過ごすことです。静かに過ごしたいなら静かに過ごしましょう。3つ目は、交渉の際、ご縁の言葉を伝えることです。お金を払った後、無言で交渉するのではなく、ありがとうございましたと、きちんと伝えましょう。笑顔ではっきり伝えると、さらに好印象です。この3つができれば、タクシーをより気持ちよく利用できます。 マナーは運転手さんの側ではなくお客さんの側にも必要です。気持ちよいマナーを心がけば運転手さんもいいお客さんだったと思ってもらえるでしょう。まとめ、タクシーの運転手さんにいいお客さんだったと思ってもらえるよう気持ちよいマナーを心がける。人生を変えた20、30のヒント、その20時、無料サンプルから出る場合もある。街中で無料サンプルを配っているのを見かけることがあるでしょう。お一つどうぞとどういう人に配っています。化粧品、食品、日用品など配られているものは様々です。無料サンプルをもらうのは恥ずかしい。みっともないと思っている人もいるかもしれません。無料のものを受け取ることに舐めするような印象があって何となく気がすることもあるでしょう。貧乏人のすることだと考える人もいるかもしれません。しかしそれは考えすぎです。まんまと無料サンプルにされた自分が恥ずかしいと思う必要はありません。変に意地を張って拒んでいると新しい経験を逃してしまいます。こうした場面に遭遇したら新しいものを試せるチャンスと考えてみてください。ものは試しの精神の大切です。せっかく無料でいただけるなら気軽に受け取ればいいのです。何かがあるのではないかと変に感じると受け取るのをためらってしまい、せっかくのチャンスを逃してしまいます。お金が足らず気軽に試せるならそれに越したことはありません。試しに使ってみるとなかなかいい感じで自分にやっているかもしれません。いいなと思ったらその後改めて購入して対応ユーザーになればいいのです。無料サンプルから出る場合もあるのです。まとめ、無料サンプルを配っているなら新しいものを試せるチャンスと考え恥ずかしならず受け取る。人生を変えた20、30のヒント、その12、誰かに言えたと言ってこんなわけであるの、はピンク。アンティークショップに行こう、骨董品や古美術品などがずらりと並んでいます。大きな壺、ユニークな形をしたさ、風情大きな彫刻。日常では使いにくいものを見かけることも少なくありません。ところが、値札を見ると、とんでもない金額なのです。ゼロはずな人しか使いようって、まさに手伝いです。普通に言っているのですが、ほとんどのお客さんが見ているだけではありません。値札を見ては、ちょっと元の場所に戻し、ここは私の来るところではないと、なんだかにその場をされるのです。こうしたアンティークを見て、こんなわけであるの、という人がいます。これは小さい人です。自分にとっては、誰かに見えるものかもしれません。しかし、誰かに見えたとしても、別居したアンティークです。高額の値札が付いているということは、それだけの価値があるということです。長い歳月を経て、こんなのではないかの、という数字は作った人に対しても、売っている人に対しても、失礼なことです。お店の人が聞いたらムッとするでしょう。犯人指定するのは理解しようとする努力まで放置することになり、自分にとってもそんなことです。こういうときは口を慎むことが大切です。謙虚な姿勢を持ち、私には価値が理解できないと考えましょう。まだまだ私の勉強不足、自分の理解が及んでいないだろうなど、謙虚に考えておくのが天命です。いつかアンティークの知識が身につくと、その価値を理解できる気がやってくるかもしれません。否定しないでおくことで、未来に可能性が生まれるのです。まとめ、自分にとって誰かに言えるかと言って、こんなことがないかの、と言わない。まだまだ私の勉強不足、自分の理解が及んでいないだろうなど、謙虚に考える。人生を変えた20、30のヒント、その13、階段を見つけた運動の際と考えよう。乗り切った長い階段があると、登るのが大変そう、疲れるなと思ってしまうでしょう。心の中で小さな勢いをする自分がいます。エスカレーターやエレベーターがあればいいのですが、ないところもあり、階段を触ることないこともあります。そんな階段を見ると、疲れると考える人は多いのではないでしょうか。しかし、疲れると考えると、そこに意識がない、ますます疲れを強く感じてしまいます。精神的にも肉体的にもストレスが増えるのです。階段を登るときついと考える人も多いのではないでしょうか。そんなあなたにご提案です。階段に対して疲れると考えるのではなく、運動の機会と考えてみてください。すべての階段は運動の機会です。全身の筋肉の3分の2は下半身に集中しています。階段を触ることで足腰を鍛える機会もあります。階段を触ることで目を向けましょう。ご自分に考えることで階段を登ることに前向きそして、階段を降りた小さな運動を達成と考えましょう。階段を登ることは小さなことかもしれませんが、小さいながらも一つ運動を成し遂げています。達成と思うことで達成感が得られます。小さな達成感が得られることで乗り切った疲れも吹き飛びます。長い階段ならそれだけ運動できたことになり達成感も得られるのです。心の声を変えるのです。階段を登るという行為は変わらなくても心の声を変えることで感じ方が変わります。階段を登ることが嬉しいことやラッキーなことも覚えてくるのです。運動の機会を増やすためにもエスカレーターやエレベーターになってもあえて階段を使うのも一つの手です。健康人は適度な運動が有効とされていますが、まさに階段が適切なのです。さあ、今日も階段の際、運動の機会に変えましょう。まとめ、階段を見せた運動の機会と考え積極的に使う。乗り切った小さな運動を達成と考え小さな喜びを感じる。人生を変えた20、30のヒント、その14、時代に合わせて故障をアップデートしよう。故障は時代によって変わります。以前使われていた故障が現在は適切ではないに代わり別の故障に改められていることがあります。例えば精神分裂病という故障は現在使われなくなり統合失調症という名称に改められています。少症は認知症に変わりました。要因という故障は老人ホーム、老人介護施設に変わりました。監督は看護師に変わり、コロは保育士に変わっています。その個性を意識しない故障が増えているのも特徴です。カメラマンはフォトグラファーという故障に変わっています。サラリーマン、ビジネスマンは会社員、ビジネスパーソンという故障に変わっています。スチュワーデスという故障が避けられ、現在は客室乗務員、CA、フライトアテンダントに変わっています。世の中の実態に合わせたり、差別的な指示をされたり、性別を問わない故障に変わっているのです。今は使われなくなった故障にはそれらの理由があります。誤解のある故障や詳細にさせる故障があったりするため故障が直されてきました。故障が昔のままだと思わぬ恥をかいたり相手を不快にさせたりすることがあります。急に故障を変えるのはなかなか難しいこともあります。昔から言われた言葉を変えるのは抵抗があるもの。それでもできるだけ意識しておくことが大切です。今通じはそれにこの言い方の方が慣れていると体に浮かんでいると時代の変化に取り残されます。もちろん古い故障だからといって全て適切というわけではありませんが少なくとも差別的な表現は避けておくのがなんです。故障の変化は時代の変化そのものです。できるだけ時代の変化に合わせた故障に変えておく方がスムーズなコミュニケーションを実現できるのです。まとめ、時代の流れに合わせて故障をアップデートしていく。人生を変えた20、30のヒント、その15、タクシーの貸し切りは年収額の近道。最近タクシーを使っていました。タクシーはお金がかかるため贅沢、無駄遣い、大げさと考える人もいるでしょう。もちろん単なる利用は要注意です。惰性で計画に利用するのはよくありません。タクシーは用途に応じてお金がかかります。頻繁にタクシーを利用していると出費が多くなりタクシー運動になってしまうでしょう。だからといってお金がかかるという理由だけでタクシーの利用をされるというとそうではありません。それはなぜか。タクシーはチャンスを手に入れる道具になるからです。多少タクシーを利用すれば様々なチャンスを手に入れることが可能です。タクシーの中ではプライベートが守られます。運転手はいますが、ほぼ少し近い空間のためバスや電車の中ではできない場合もタクシーの中では可能です。話し声で周りに迷惑をかけることがありません。電話でデリケートな話ができます。電車のように眠りをしても一つ心配もありません。目的地に着いたら運転手が起こしてくれます。タクシーの乗車の睡眠や体力回復の時間に充てることもできます。移動中はタクシーの中で仕事ができます。何でも仕事ができるわけではありませんが、簡単な仕事ならタクシーの中でも十分可能です。タクシーの中は広々としているので処理を止めることもできます。電車のように密に不要なので余計なストレスも出せます。タクシーとは単なる移動手段ではありません。時間を短縮する、仕事の効率を上げる、チャンスを増やすです。タクシーは高いというだけで選択肢から外すのではなく、便利な道具として上手に利用してください。便利な道具として上手に利用すれば、お金を求めるだけでなく、お金以上の価値を入手できます。タクシーは高いという固定観念に縛られている自分に気づくことです。タクシーの利用に3000円からかかるとします。高い金額に思いますが、時間がお金より貴重です。時間を節約できたり、スムーズに仕事を進めたり、できるなら高いところが安いと言います。年収を上げたいなら、なおさら上手にタクシーを利用したい。タクシーを使うのはもったいないと思って、利用したいのは年収額のチャンスを捨てているのと同じです。タクシーを使うのはお金がもったいないと言いますが、タクシーを使わないでチャンスを逃す方が高いのもったいない。失うお金の大きさと、得られる価値の大きさを比較してください。失うお金より、得られる価値の方が大きなら積極的にタクシーを利用するべきです。お金を使って、時間を短縮できたり、仕事をスムーズに進めたり、チャンスが増えたりするなら、実は安いと言います。大半の人がタクシーに贅沢なイメージを持っていて利用されていますが、そんなチャンスです。タクシーの利用されている人が多いだろうと、賢く利用すれば差をつけることができます。選択肢の一つとして、上手にタクシーを利用してください。タクシーの賢い利用は年収額の近道です。まとめ、仕事のチャンスをつかむために賢くタクシーを利用する。人生を変えた20、30のヒント、その16、病院の診察の時に説明や質問をスムーズにすることとは、怪我や病気があって病院に行くと診察があります。症状の説明をしたり、船での質問したりする大切なのです。この診察ですが、話しやすい先生であればいいのですが、そうでないこともあります。診察室には独特の空気や緊張感があります。話しにくい先生だったり、正しい雰囲気だったりすると、このような話ができないことがあるでしょう。症状の説明をしようとしても、緊張や質問したいことがあってもその場の空気からなんとか考えを感じできない診察を終えることもあるはずです。質問事項が多いとそのうちの一つを聞かせることもあるでしょう。診察を終えてしばらくしたら聞き忘れたという経験は何でもあることです。診察を終えて小さな波動を感じることがあるのです。なかなか難しい問題に思いますがこの問題はある種の方法で解決できます。あらかじめ伝えたいことや質問したいことを紙に書いておき診察の時に先生に見せればいいのです。記憶や行動について必ずきちんと紙に書いて先生に見せることが大切です。紙に書いたらうっかり聞き忘れることはなくなります。 企業話や口下手な人でも話しにくい先生でも書いた紙を見せながら簡単でしょう。質問事項が多くても聞き忘れる心配がなくなり、一つずつ落ち着いて確認できます。質問事項を一緒に確認できるので、コミュニケーションがスムーズになり、疑問点も解消しやすくなるのです。また、症状についても紙に書いておけば丁寧に詳しく伝えられます。小さなメモ用紙に箇条書きで書かれているのです。医師にとっても症状や質問内容を把握しやすくなるため、より適切な診察につながります。先生からの回答をその紙に書くことで、後から忘れるのを防ぐメリットもあります。あらかじめ準備は必要ですが、難しいことではありません。紙に書くだけのほんの一部です。患者と医師の双方にとって大きなメリットがある小さな工夫なのです。まとめ、診察の時、伝えたいことや質問したいことがあれば、紙に書いて先生に見せる。人生を変えるために30のヒント、その17、悪口や噂話は否定しない。自分のところで知らず、人から悪口や噂話を聞かされることがあります。不意に相手から話をされて耳に入ることがあるでしょう。知りたくないように知ってしまうという状況があるもの、相手が話していることがあり、ちょっと困ってしまうことがあるのではないでしょうか。悪口や噂話が耳に入ったとき注意したいことがあります。イレしないようにしてください。自分のところで知らしましょう。悪口や噂話を聞いてしまうと、こんな話を聞きましたよと誰かに話したい衝動になれるかもしれません。誰かに話したくてうずうずしてもぐっと抑えることが大切です。うっかり別の人に話してしまうと、今度はあなたが悪口や噂話をしたしようとなり、共犯者になってしまいます。変に誤解されてはたまったものではありません。変な争いことに巻き込まれる可能性もゼロではありません。たとえ誤解されなかったとしても、悪口や噂話をしたことであなた自身のイメージも悪くなってしまいます。こういうことの場合、どんどん人に話して広めて OK ですが、悪口や噂話の場合、告げ口は NG です。悪い話を広めるようにならないことです。当事者から、マイマイさんは私は悪口を言っていましたが、何か聞きましたかと質問されてもしませんと答えましょう。相手から何か聞いているはずですと、次言われても何も聞いていませんと、突き通すのが賢明です。知らず全部を探すことで変な争いことに巻き込まれないようにします。耳にした悪口や噂話はさっさと忘れてしまいましょう。覚えていても仕方ありません。記憶から削除です。聞いた瞬間に忘れないでちょうどいいのです。まとめ、悪口、噂話が耳に入ることがあっても、イレはせず自分のところで知らず。人生を変えるために30のヒント、その18、タコが高まりながら向かい風が必要。社会で飛躍するためにも向かい風が必要。タコは風がなければ上がりません。タコから話すことの地面に落ちてしまいます。タコには適度な風が必要です。タコは風を正面から受けることで大空から投げられます。タコにとって風これは私たちが社会で生きているのも同じです。社会で生きていると向かい風を受けることがあるでしょう。例えば、社会が反対意見、逆境や困難などです。向かい風を受けると強い勢力を感じ、気持ちまで落ち込むのです。何かに挑戦しようとするとき、注意が強い向かい風を受け、辛くなることもあるかもしれません。しかし、向かい風は必ずしも悪いものではありません。向かい風はないことがいいと思われますが、全くないのも考えものです。抵抗がなければ自分の社会成長する機会が失われます。向上や成長のためには、他のように向かい風が必要なのです。向かい風を受けて落ち込むのではありません。むしろ、上手に利用しようではありませんか。社会が反対意見の努力のエネルギーに変えるのです。何のご意識？いつか結果で泳がせてやる。向かい風を逆の力に変えましょう。イギリスの首相ウィンストン・チャーチルは、他が最も高まりながら追い風ではなく、向かい風の時だと言っています。大空高まりながらは、厳しい社会を強く生きるものです。まとめ、向かい風が落ち込むのではなく、飛躍する力に変える。人生を変えるために30のヒント、その19、観光客の人に寄せるシンプルなコツは、有名な観光地は多くの観光客が訪れます。観光地は次のような人混み状態になり、スムーズになりません。多くの人で賑わいがあるのは良いことですが、それでもたまに人が多いと、首を走りたくなることもあるでしょう。風情のある街並みや神社仏閣も大勢の観光客が増えないと落ち着いていてもらえません。風情が薄れてしまい、本来の雰囲気を味わいにくれます。観光地を楽しむというより、人に使わないように寄せるという観光客も強くなり、使いやすくなります。最近では外国人によるオーバーツーリズムの問題になっています。有名な観光地は日本人観光客に加え、外国からの旅行者も多くで没滞しています。外国人観光客があまりに多いと、ここは本当に日本なのだろうか、と思ってしまうこともあるでしょう。日本も変わらず外国に来ているような感覚になることもあるのです。そんな観光客の諸問題ですが、簡単に下げることがあります。早朝をやっていくのです。例えば、朝7時台や8時台を狙いましょう。早朝はどこでも人がまだです。観光バスもまだ到着していません。個人の観光客が散らばるようです。人が少ないおかげで写真も撮りやすい。普段は多くの観光客が訪れているところも早朝の時間帯が静かで風情のある雰囲気を楽しめます。例えば、東京の浅草や京都の清水も早朝に行けば観光客が少なく快適に過ごせます。幸いにお寺や神社は朝早くから開門しているのでチャンスです。私は奈良の東大寺に行った時、朝8時に行きました。普段は大勢の観光客がいるのですが、やはり早朝は違いました。さすがに早朝は人はまだで大阪の雰囲気を存分に満喫できました。じっくり大仏様と対面でき、力にありますようや心をそして、風の味もゆっくり楽しみました。早起きは必要になりますが、前日に早めの就寝を行うことが大事なことです。日が近づくにつれ、どんどん観光バスがやってきて観光客が増えるので、それまでの時間の有効活用しましょう。宮城の点はまだ開いていないメリットはありますが、観光客の所存を避けるのはこれが特策です。ここでは快適に過ごしたい、きちんと風情を楽しみたいと思うことは早朝にことをお勧めします。まとめ、観光客の所存を避けたいなら早朝をやっていく。人生を変えるために30のヒント、その30、有名なところには大抵交通手段がある。私は旅行が大好きです。日頃から旅行に行き、国内海外を問わず様々なところに足を運んでいます。何度も旅行しているうちに高速に気づきました。有名なところには大抵交通手段があるということです。こんなところにバスは通っているのだろうか、交通手段があるのだろうかと思っていても、有名なところには大抵あります。観光や登山などで一定の利用者がいるからです。さすがにバスはないだろう、レンタカーで行くしかないだろうと思うところでも、意外と交通手段があって驚かされます。山奥や中心街から遠く離れたところでもバスが通っているということがあるのです。大分の運動からの引き継ぎという国宝のお寺があります。かなり山奥にあるのですが、そこへ行くバスがきちんと運行されています。国宝の有名なお寺を見たいという人が訪れ、一定の利用者がいるのです。石垣山に登るときは石垣上から出発します。石垣上は山奥なのですが、要塞上駅から出発になって、アクセスしやすくなっています。登山で利用する人がいて、ここも利用があります。片道でおよそ1時間かかるのですが、それでもバスで6名まで行けるのは助かります。私が石垣山に登山する際、まさにこのバスを利用しました。世界遺産である村田大社天津宮に行くときも JR 道路駅から出ています。また村田大社、中津宮は大島という島にあるのですが、きちんと九州本土と結ぶ駅線が出ています。あの有名な富士山も富士山5合目までは路線バスが通っています。富士山に来たバスに乗ればおよそ1時間で朝に5合目まで行けるのです。こんなところに交通手段があるのだろうかと思っても、有名なところには大抵交通手段があります。まさかと思っても意外とあるのです。このことに気づくと旅行がしやすくなります。公共交通機関の復活用することで旅行費用をぐっと抑えられます。レンタカーの費用で自分で運転もしなくて済むので楽なのです。まとめ、旅行では公共交通機関の復活用する。人生を変えるために30のヒント。まとめ、その1、気持ちが明るくなる形を使おう。その2、男性が旅行した道を楽しむ。その3、当たり前の話は最悪人の機会になったと考える。その4、諦めかけた時、ここから本当の勝負の始まりに突然で掃除を呼びます。その5、握手をする予定があるならあらかじめ手札を温めておく。その6、間に合わないと思っても希望を捨てない。その7、気が進まないことがあった時、見るよりあえて自分から始める。その8、気が立つと経験したら反撃の法則を思い出し、早めの法則を置いておく。その9、バカにされても間に受けない。同じ経験がないならと考え、さらに行います。その10、手札は彼そのものより手品の自然に見せる技術、目を向ける。その11、難しい方を選んだ結果が出る前にまず自分を褒める。その12、図書館で消しゴムを使った消しゴムの数はきちんと処分しておく。その13、無料で楽しめる映画でもきちんと甘みを感じ、しっかり集中して鑑賞する。その14、その15、平等の痛みさで傘を持参する感覚をする。その16、日頃から余裕を持った行動を行ってそもそも急ぐという状況をつかないようにする。その17、ネタの敗者復活戦があると信じてボスになったネタは鮮度ではなく勝ち残す。その18、息が臭いと言われたら指摘してくれた人に感謝する。その19、40歳になってもまだまだ声から望みを持ち続ける。その20、タクシーの運転手さんにいいお客さんだったと思ってもらえるよう気持ちのいいマナーを行われる。その21、無料サンプルを買っていながら新しいものを試せるチャンスと考え恥ずかしがらず受け取る。その12、自分にとって楽観に見えるからといってこんな話があるのと言わない。まだまだ私の勉強不足、自分の理解が及んでいないだけなのだと謙虚に考える。その13、階段を見せたら運動の際と考え積極的に使う。登り切った小さな運動を達成と考え小さな喜びを感じる。その14、時代の流れに合わせて故障をアップデートしていく。その15、仕事のチャンスをつかむために多少タクシーを利用する。その16、診察の時に伝えたいことや質問したいことがあれば紙に書いて先生に見せる。その17、悪口、噂話が耳に入ることがあっても、イレはせず自分のところでチャンス。その18、向かい風があれば落ち込むのではなく飛躍する力に変える。その19、観光客の職務を避けたいなら早朝をやっていく。その30、旅行では公共交通機関の復活を要する。